はい、こんばんは。
こんばん
は。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。皆さん結構来られてますね。ちょっと今感染症のことで結構話題になってるんで、あまり来られてないかなって予想してたんですけども、結構来られていて驚きです。まあ、ウイルスっていうものなので目には見えないので、ウイルスが見えたら、まあ、ここにコロナウイルスが何個あるのかとか私には分からないので、まあ、そうですね、もうやっぱりそういうものに不安を煽られるんではなくて、まあ、今からは礼拝をしていきたいと思います。まあ、家帰ったら手洗いうがいしてくださいね。じゃあ1曲目の我が心の目を開いてくださいを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。我が心の目、バングラデシュで宣教の働きしておられる近藤めぐみ先生がメッセージをしてくださいます。メッセージの前にあなたの十字架という賛美をしていきたいと思います。
私を見つけてくれたのに、あなたの前に心沈めるとき、自分が弱いものだと知りました。何も知らずに歩いてました。あなたが私と共におられたのに、もう一度与えてください。あなたの十字架を、キリストイエスの命がけの愛を私に注いでください。もう一度見させてください。あなたの御救いを、キリストイエスの命がけの愛を、この心に
お祈りします。お座りください。愛する天の父なる神様、今あなたの前にこうして集まって礼拝できることありがとうございます。それぞれの場所からここに来て、その思いは一つ一つ 人一人違うと思いますけれども、どうかここであなたが一人一人に聞かせたいという思う言葉を聞かせてくださいますようにお願いいたします。これからの時間期待してイエス様の御名によってお捧げします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。先ほどワーシップリーダーのカオルちゃんも言ってくれたように、自粛ムードがですね、もう本当に日本中に今広まっている中で、教会でも本当に、通常の活動をしていくことに、いろんな意味で困難を覚えているわけですけれども、でもこうして、今晩も集まって一緒に礼拝できることを本当に、恵みであると、そして今日はめぐみ先生が来てくださってるわけですけれども、本当に、心から、この礼拝をですね、皆さんと一緒に喜びたいなと思っています。今日ですね、2015年ですから5年ぶりに、近藤めぐみ医療宣教師をお迎えしてのオープン礼拝となります。近藤めぐみ先生はですね、医者として、その働きをですね続けておられたわけですけれども、キリストと出会ってそして救われて、クリスチャンとして、医者としてその歩みを始めていかれました。でも、2006年に、神様からの召命を受けて、その医療の技を通して宣教師としての召命を、受けました。そして、示されて、バングラデシュでの宣教活動に入られました。2007年からでしょうか。ですからもう13年の間、バングラデシュでの医療宣教の働きを続けてこられました。めぐみ先生はですね、中村みつるさん、みちるさんと、の、ずっと、信仰の友であって、そして、同じ医者でもありますけれども本当に、そういう親しい、交わりを持っておられて、5年前も、みつるさん、みちるさんを通して、めぐみ先生を紹介していただきまして、今回また、めぐみ先生が帰国されたということを聞いて、めぐみ教会に、めぐみ先生をお招きすることができました。本当に、嬉しく思っています。ぜひですね、今晩も神様が何を語られ、そして神様が何をなされたのか、それを、近藤めぐみ先生のメッセージと証を通して、知っていきたいと思います。皆さんもバングラデシュというとどうでしょうかね。やはり最近はロヒンギャ難民の問題であるとか、あと皆さんも記憶に覚えておられると思いますけれども、ダッカでの、レストラン襲撃事件などいろんなことがですね、私たちの耳にも入ってきているわけですけれども、今晩、日本もまた今大変な状況にありますけれども、でも今一度世界に目を向けて、そして、そこで行われている神様の御業を共に崇めていきたいなと思っています。それではですね、今晩のメッセージの中心となる聖書を最初にお読みしたいと思いますので、聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。第二列王記、旧約聖書の第二列王記の第6章を最初にお読みしたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンの方に同じものが出ますので、そちらをご覧いただければと思います。第二列王記の第6章8節から、読んでいきたいと思います。第二列王記の第6章8節から、23節までですね。はい、それではお読みいたします。第二列王記の第6章8節から。さて、アラムの王がイスラエルと戦っていた時、彼は家来たちと相談していた。これこれの場所に陣を敷こう。その時神の人はイスラエルの王のもとに人を使わしていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラム人が下ってきますから。イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人を使わした。神の人が警告すると王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。このことでアラムの王の心は激しく動揺した。
2017年の12月1日、第4期としてバングラデシュに戻りました。で、その半年前に第3期として、帰国した時には、この私はジョイランクーラークリスチャンホスピタルというところで働いているんですが、ここにはもう25年ほど働いている院長先生のドクタータポシと産婦人科医のドクタールーシー以外には若いドクターが2人いました。で、私が日本にいる半年の間に1人ドクターが去って2人与えられたので、私が戻ってきた時には私を入れて6人になっていました。少し増えていたんですね。で、しかも新しく加えられた2人のドクターはとても意欲的で働き者でした。ジョイランクーラーククリスチャンホスピタルは妊産婦さんがたくさん来る病院なんですけれども、帝王切開もたくさんあります。長い間この地域のお産を支えてきました。で、帝王切開をたくさんしなければならないので、日本では帝王切開なんかしたことのなかった私もここで習って、まあ、月に25件ぐらいはやるようになっていました。でもドクターの数が多くなったのであんまりやらなくても問題がなくなっていたんですね。最初は時間に余裕ができたので傷の処置なんかをやりながらのんびりとストレスなく過ごしていました。でもそして2018年の3月にはジョイランクーラでリーベンデラミッションバングラデシュのリトリートが行われたんですが、その時に以前バングラデシュの宣教師だった方が、バイブルスタディを導いてくださって苦難を通ることの幸いについて話してくださいました。で、私がその時発言したのを覚えてるんですね。苦難がないのが怖い、それぐらい満たされていたんです。でもこの状況が次第に辛くなっていきました。以前だったら緊急の帝王切開が立て続いてくると、じゃあ次私がやるねと言って問題なくやっていました。でもこの新しい2人のドクターはあまりに意欲的なので自分でやりたいというのが言わずとも伝わってきて、できるだけ手を出さないようにしていたんです。でも赤ちゃんの状態が悪かったりとか、手術室の都合で私がやった方が良さそうだなという時だけ、次私がやるけどいいですかと言ってやっていました。でもそうやっていつも十分考えた上でやっていることがだんだん嫌気がさしてきたんですね。どうしてもっとあっさりできないんだろう、そう思い始めると毎日毎日ストレスがたまるようになりました。私は外科医なので帝王切開はメインの仕事ではありません。手術日には胆石とかヘルニアとか虫垂炎、盲腸の手術なんかが入りますし、手術日でなくても局所麻酔を使った小手術、脳用の切開、膿を出すとか、しこりを取るとか、傷の処置とか、そういうのが入ってきます。で、それでも時間が余ったら帝王切開を手伝っていたので、まあ、やらなくても済むといえばそうなんです。でも、なぜイライラするかというと、こういうことなんだと思うんですね。帝王切開はシンプルな手術で速さを要求されるので、スポーツで言えばジョギングみたいなところがあるんです。で、ジョギングを毎日やっていないと気持ちが悪くなる人がいると思うんですが、帝王切開もある程度毎日やっていないと気持ちが悪くなってくる。そういうことでストレスが溜まっていったんだと思うんですね。そうこうするうちにある水曜日のこと。水曜日は産婦人科医ドクタールーシーの手術日です。で、ドクタールーシーが子宮の摘出術なんかをやる傍らで、以前は私が帝王切開をやるのが私の役目でした。で、ドクターが増えてくるにつれて、若いドクターが帝王切開をやって、私は局所麻酔の小手術をやる。そういうパターンができていました。で、その頃、外来の患者さんの数がとても増えていて、小手術もその日10件以上ありました。で、ドクタールーシーはそのことを事前に知っていて、その日の小手術をいつもは外来をやっている若いドクターにするように言っていたようなんです。トレーニングの意味を込めてだと思うんですけれども。私はそのことを知らずに手術室に行って、自分で入れた手術を始めていました。でも、そうやっているうちに、どうも今日の手術は若いドクターがやるようだということに気がついたんですね。で、それからは、彼に アドバイスをしながらも私は手持ち無沙汰になってしまったんです。そういう私の頭にはもう私いらないのかなという思いが湧いてきました。そしてその思いはもうその後ずっと頭を離れませんでした。そしてある日、若い看護師さんが私にこう聞いたんです。先生はいつ日本に帰った、先生はもう戻ってこないんですか。こう聞いたんですね。第4期が終わるまでにまだ1年以上ある時期でした。なのでこの質問の意味が分からずにちょっと戸惑いました。そして、日本に帰った後、でも日本に帰るのは来年の11月だし、その後は分かんないけどねという返事をしました。そしてこの後何人もの人が私に、先生はいつ日本に帰るんですかって聞くんですね。これは多分私が日本に帰るというのを小耳に挟んだ患者さんか誰かがその噂を流していた、そして広がっていたということなんだと思うんですけれども、あまりに何人もの人が聞くので、私にとってはみんなが日本に、私が日本に帰るのを待ってるんだろうか、そう疑い始めました。私はもうここに必要ないのかもしれない、みんなが私が日本に帰るのを待ってるという思いが私の心を占めるようになりました。そして主に祈りました。もしバングラデシュを去るべきなのであれば、そう教えてください。でもどう考えても主が去るようにとはおっしゃっていないように思いました。2018年の7月にはタイで休暇を取りました。それは宣教師のためのゲストハウスで過ごしたんですけれども、そこでオーストラリア人の女性から一冊の本を勧められました。私が医者だからなんです。それはポール・ブランドという人の伝記でした。ポール・ブランドという人はイギリス人の医療宣教師でインドで働いていました。彼はハンセン病の患者さんの変形してしまった手や足がもう一度機能できるようにたくさんの手術をした方なんです。で、彼がイギリスにデピテーションに行って、1年後にインドに戻ってきた時に、以前は彼が半分手術をして半分助手をしていたのが、もうすべて現地の、ドクターによってできるようになっていたんですね。で、そこで彼がどうしたかというと、今度はその手術を世界に広めるという手術に移っ、という活動に移っていったんです。このことによって、ハンセン病の患者さんがどんなに恩恵を受けたかは計り知れません。それまでどの国でも世間から隔離されていた彼らが世に出ていく道を作ったんですね。で、これを読んで私は、あ、私も次のステップを探せばいいんだと思いました。私はポール・ブランドみたいに大きな仕事はできないけれども、私は私の次のステップを探そう。そして若いドクターにはチャンスを譲ろう。そう思いました。タイから帰ってきてしばらくした後、院長先生のドクター・タポシュが突然私にこう言ったんです。先生、一週間休みを取ってください。私をいらないと言ってるのではないことは分かっていたんですが、ちょっと、理解できずに混乱しました。そして、どうしていいか分かんなかったんですが、ちょうどその頃、日本人のクリスチャンファミリー、ダッカにいたクリスチャンファミリー、まあ、浦部さんなんですけれども、から、家庭集会のお誘いを受けました。で、次の日にダッカに行ったんですね。ダッカのリベンジェラのディレクターのうちに5日間泊まらせてもらいました。そして、この間、祈りながら考えて、主はジョイランクラを去るようにはおっしゃってない。病院には、診断においても、手術においても私が必要。そして、若いドクターにはチャンスを与えよう。私は次のステップを探そう。そう自分の中で確認してジョイランクーラーに戻りました。その後、空いている時間には手術室を出て病棟に足を運んでいました。そして生まれたばかりの赤ちゃんがひどい時には1週間に1人ぐらい亡くなっているということに気がついたんです。呼吸状態が悪い子が処置をされずに放置されていたり、未熟児が特に悪そうには見えないんだけれども次の日には亡くなっていたりするんですね。私は新生児なんかは学生以来見たことがありません。全くの専門外ですから、産婦人科医のドクタールーシーや助産師さん看護師さんに任せておけばいいんだと思っていました。でももうちょっと改善した方がいいだろうな、そう思いました。 でも赤ちゃんにはモニターも何もついていないし、赤ちゃんの何がいけなくて死んでしまっているのか、それは私には理解できませんでした。そんな時に日本の教会の姉妹のお父さんで50年間産婦人科の開業をしていた方がお産を辞めるので、パルスオキシメーターという機械をバングラデシュに送ってくれたんです。これは赤ちゃんの血中の酸素の取り込み具合がわかるんですね。まず手術室で帝王切開で生まれた赤ちゃんにつけてみました。そうすると大抵の子は生まれたばかりはとても酸素の取り込み具合が悪くても10分もすれば良くなっていくこと、今まで全員に酸素を投与していたのがその必要はないということがわかりました。そしてまたその中になかなか良くならない子もいて、そういう子を病棟に行っても見るようにしました。去年の12月、おととしとですね、おととしの12月には日本に3週間休暇として帰っていて、その時に新生児の専門家の兄弟から、教会の兄弟から、新生児に関する教科書をもらいました。で、バングラデシュに戻ってから、もう一回研修医に戻ったかのように、毎日それを読んで新しい発見をしていきました。その中で改善できたことの一つは、赤ちゃんの経過表を作ること。赤ちゃんの脈拍とか呼吸数とか酸素の取り込み具合、そして体温を記録していきました。そして、異常を早期に発見できるようになったと思います。ジョイランクーラには、新生児の専門家はいませんが、毎妊娠に早く送ることができるようになったんじゃないかと思うんです。もう一つの改善点、それは保育器の設定温度を調節することができたこと。で、オーストラリアからもらった中古の保育器は38度に設定されていて、誰もそれを調節していませんでした。で、時々赤ちゃんが汗をかいているので、蓋を開けていたみたいなんです。保育器の設定温度は生まれた周数によって変えるべきなんですけれども、38度はあまりに高いので、とりあえず34度に設定し直しました。こうやって自称赤ちゃんの見張り番を始めたわけなんです。また、空いた時間には分娩室にも通うようになりました。実は、おととしの12月の末から、去年の11月にかけて、看護師さん、日本から助産師さんが数日間ジョイランクーラに来てくれていました。で、彼女は、ジョイランクーラのお産が悪いとは決して言わなかったんですが、どうも彼女の話を聞いているうちに、日本のお産はどうも違うようだぞ、ということに気がつきました。で、YouTube で日本の助産院の様子を見てみたんです。確かに随分違うんですね。ジョイランクーラの、分娩室では、産婦さんが痛がるまま放置されているように見えました。そして赤ちゃんの状態が悪くなったり、あるいはあまりに時間がかかっていると帝王切開に回されていました。でも日本の助産院ではもっと産婦さんに寄り添って励まして元気づけて体を変えさせて痛みを少なくするためにマッサージをしていました。ジョイランクーラの助産師さんたちももう一つやることがありそうだと思いました。さらに9月、日本から整形外科や、形成外科のチームが来てくれました。この中に脳外科の先生もいらしたんです。で、この方の外来を手伝いました。その外来にたくさんの、脳性麻痺の子供たちが来たんです。で、話を聞いてみると大体難産だったようなんですね。ジョイランクーラでも生まれた直後は、とても状態が悪くても、なんとか回復して退院していく子たちというのはたくさんいます。で、そういう子たちは、1ヶ月後、お母さんと一緒に外来を受診するんですが、そこで問題がなければ、その後フォローアップされることはありません。でも、本当は、正常に成長していっていない子がたくさんいるかもしれない。そういうことに気がつきました。この、脳外科の先生の外来に来た脳性麻痺になった、大きくなっても喋ることができず歩くことができないという子たちは多分退院の時には大丈夫ということで退院したんだと思うんです。この赤ちゃんたち 多分お産の過程で害を加えられていたかもしれない、そういうことを思いました。お産の過程で赤ちゃんに害を加えることをできるだけ避けなきゃいけない、お産の改善が必要なんだということを確信しました。私は別に産婦人科医でもないし助産師でもないので全く専門外なんですが、少なくともその改善のきっかけを作るのは私に与えられた仕事なんじゃないだろうか、そう思いました。10月になってもう帰国する前なんですけれども、インターネットであるイギリスの説教者のメッセージを聞いていました。そのタイトルはイスラムからクリスチャンへの挑戦というものでした。で、その中でアメリカのあるクリスチャンのグループでイスラム教徒に改宗する人たちがたくさん出ているという話を聞いたんです。で、その理由は親たちが子供をもっと倫理観の高い環境で育てたいということなんですね。彼はそれ以上言ってはいなかったんですが、想像するに多分婚外交渉や同性婚が普通になっているアメリカの環境よりはイスラム教徒の環境の方が倫理観が高いということを言っているのではないだろうかと思います。そしてこの説教者はイギリス人ですから、イギリスがイスラム教徒が大半を占める国になっていくということを警戒していました。これを聞いたときにジョイ・ランクーラも同じ戦いの中にあるということを直感しました。新しく来た二人のドクターというのはイスラム教徒です。で、彼らは働き者ですし、患者さんに対する態度もいいですし、患者さんやスタッフに対して決して声を荒げるようなことはありません。むしろクリスチャンである私とか、ドクタールーシー、ドクタータプスの方が時々声を荒げています。ある時こんなことがありました。指を怪我した患者さんがいて、その処置をするために手術室に入れようとしたんですが、奥さんも私も中に入るっていうんですね。で、普通に外で待っていてくださいと言っても押し入ろうとします。なのでかなり声を荒げて必要ありませんと言い放ちました。その様子をその二人のドクターが見て顔を見合わせているのを背後に感じたんですね。きっと彼らはクリスチャンってこんなもんなんだと思ったに違いないんです。また特に一人のドクターはとても親切でよく教えるので看護師さんにも看護学生にも人気があるんです。このクリスチャンホスピタルの中で一番優しくて親切なのはイスラム教徒のドクターという冗談のような笑えない状況があるんですね。ジョイ・ランクーラの学生たちはほとんどがクリスチャンファミリーで育っています。ジョイ・ランクーラのスタッフの人たちっていうのはほとんどがガロという少数民族で、ガロの人たちというのは100年前にアメリカ人やオーストラリア人の宣教師が働いてほとんどがクリスチャンになっているんです。なのでこの状況の中で学生たちはクリスチャンファミリーで育っていますけれども、この状況の中でクリスチャンって一体何なのと思っても不思議はないだろうと思うんですね。これは多くのクリスチャンがイスラム教徒に改宗したというアメリカのグループと同様に、ジョイ・ランクーラが例の戦いの中にある真ん中に置かれているということなんじゃないかと思い至りました。第4期の間、私はもうジョイ・ランクーラに必要ないかもしれない。みんなが私が日本に帰国するのを待っている。私が帝王切開が自由にできなくてイライラするのは私が貪欲だからなんだとか、もう年を取ってきたんだから後進に道を譲るべきなのにそれができないのは私が成熟していないからだなと、いろんな思いが交錯して苦しんできました。そしてその中に真実もあると思います。でもこういう私の思いも例の戦いの一部分だったんだ。これは私が一人で戦わなくてもいいんだ。これは主の戦いなんだと思った時に、一気に力を与えられた気がしました。エリシャの召使いが、周りにいる敵の軍隊よりも多い味方の火の馬と戦車を見ることができるようになった。そのことが私にも起こったようでした。ここで注意していただきたいのは、戦いといってもクリスチャンとイスラム教徒との戦いというわけではありません。主とサタンとの戦いということです。サタンは私の心や行動にも働きかけていたということなんです。では私はどうすればよかったんでしょうか。毎日聖書を読んで祈って、教会に行って、毎日の病院のモーニングデボーションに出て、自分でも毎日デボーションをしています。 でもサタンに負けていました。私にはエリシャのようなしつこさが必要だったんではないでしょうか。エリシャがしつこくエリアに求めたのと同様に、私の場合は聖霊にしつこく迫るべきだったんではないでしょうか。こんなにイライラするのはどうしてです、どうしたらいいんですかとしつこく詰め寄れば、聖霊は答えてくださったんではないでしょうか。私たちはどうしても自分の理性で、自分の力で物事を解決しようとします。確かに神様は私たちに考える力を与えてくださいました。でも、サタンとの戦いに自分の力だけでは太刀打ちできません。主の力が必要です。私たちはもっと主に、そして主が私たちのそばに与えてくださった聖霊に頼るべきなんではないでしょうか。マタイの7章7節8節を読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。聖霊様は必ず私たちを助けてくださいます。私たちに聖霊を与えてくださった主に感謝したいと思います。お話はここまでにして、少しスライドをお見せして、説明したいと思います。バングラデシュがどこだったか覚えてますか？インドの東側にある小さい国ですね。赤いところです。で、日本に一番近いイスラム圏だと思います。はい、次お願いします。私がいるのは、中心に首都ダッカがあって、その北、マイメンシンという町がありますが、マイメンシンよりもっとインド国境近くのところに、ハルアガットという小さな町があって、そのハルアガットから力車で15分ぐらいのところにジョイランクーラクリスチャンホスピタルはあります。はい、次お願いします。これはジョイランクーラクリスチャンホスピタルの内側から門を見たところなんですが、この病院は1964年に ABMS オーストラリアンバプティストミッションソサエティ、オーストラリアの宣教団体と GBC ガロバプテストコンベンション、ガロのバプテスト教会が協力して作った病院です。で、最初はオーストラリア人の、ドクターや看護師さんがいたんですが、1980年代からは長期の人がいません。今私がただ一人の外国人です。はい、次お願いします。これは外来のチケットを買おうとしているところなんですが、男性と女性が別なんですね。で、外来はだいたい100人以上来ます。で、まあ産婦人科はメインですけれども、外科とか整形外科とか内科とか小児科とか何でも見ます。スタッフはほぼかなりの部分がクリスチャンですけれども、患者さんは9割がイスラム教徒です。バングラデシュはイスラム教徒の国です。はい、次お願いします。これ外来の待合室ですが、まあ女性は多いですね。はい、次お願いします。これ外来のトイレなんですけれども、新しいエグゼクティブディレクターのたっての願いで作ったトイレなんですが、バングラデシュのトイレっていうのは和式に似ています。でも公共のトイレはとても汚いことが多くて、長時間のバス旅行をしていると行くのが怖いというぐらいに汚いことがあるんですね。で、このトイレは、洋式のもあって、みんなが間違って使わないように、きれいに使えるようにというのと、スリッパが盗まれないように朝から晩まで一人マネージャーがついてるんですね。はい、次お願いします。これ病棟、女性の病棟なんですけれども、まあ、病棟大体100人以上、多い時130人ぐらいになります。で、これはドクタールーシーの会心風景で、看護師さんや看護学生がついています。で、ベッドが足りなくて床に寝ている人もいるんですけれども、ベッドで入院すると1日100タカ、1タカは 1.4 円ですね。で、床だと80タカです。はい、次お願いします。これは術後回復室ですが、左手にいるのが帝王切開を受けた患者さん、そして右手が赤ちゃんのお世話をしているおばあちゃんです。で、看護師さんが少ないので、どうしても付き添いは必要なんですね。で、バングラデシュ人口が多いので、付き添いはまあついてくれることが多いんですが、最近はダッカに働きに行く人も 多くなっていて、付き添いがつけなくて入院できませんという人も出てきました。はい、次お願いします。これはベランダなんですが、ベランダにも入院してるんですね。で、右手の方が金網なので、外気とも直接通通になっています。冬は14度程度にしか下がらないんですが、暖房のない14度っていうのは寒いんですね。で、ここは雨が降り込むとびしょ濡れになってしまうんですが、最近はカーテンができて少し良くなりました。はい、次お願いします。これ手術して、ドクタールーシーとヘニカディディが手術してるんですが、向こうがヘニカディディ、ディディっていうのは年上の女性の継承なんですけれども、看護師さん、とても経験のある看護師さんです。で、彼女はとてもいい助手をしてくれて、普通の日本でドクターがやってくれる助手よりかなりうまい助手をしてくれます。はい、次お願いします。これ私が帝王切開やってるんですが、助手をしているのは看護学生です。で、症例数が多いので看護学生もとても上手にやってくれます。はい、次お願いします。これ分娩室なんですね。左が分娩台です。で、足の方に棒が2本あって、そこに足をくくりつけられるんですね。右手にあるのがインファントウォーマーで、オーストラリアからもらった中古品なんですが、上から熱が放射されるんですね。で、手術室にもっといいのがあるんですが、どちらもオーストラリアからもらったんですけれども、こういうのが来る前は特に冬、赤ちゃんの体温が下がりすぎて、なかなか呼吸が出なかったことがあるんです。で、呼吸が出ないまま亡くなってしまうことが時々ありました。で、これが来てからは随分少なくなりました。はい、次お願いします。これは数字でちょっと見てみたいと思うんですが、妊産婦死亡率と新生児死亡率を見ています。で、2010年と2018年を比較しているんですが、バングラデシュの数字と括弧内は日本の数字です。で、妊産婦死亡率、出生10万に対して2010年258だったのが173まで良くなりました。でも、まあ日本と比べると6から5ですから、まだまだ悪いんですね。新生児死亡率、出生性に対して27から17まで良くなっています。まあこれも日本に比べるとまだまだ悪いけれども、改善はしていますということです。はい、次お願いします。これはジョイランクーラではなくて、前面市の医科大学病院なんですね。で、ジョイランクーラの病棟にも猫はいるんです。で、金網を張っていて、猫と犬が入らないようにしているんですが、犬はさすがに入れないんですが、猫は隙間から入ってこれてしまうんです。で、ジョイランクーラだけかと思ったら、ちゃんと前面市の医科大学病院にもいるんですね。はい、次お願いします。これがパルスオキシメーター、上が酸素飽和度パーセンテージで、下が脈拍数です。で、最近はネットで大人用の簡単なものだと数千円で買えるんですけれども、これは新生児にも使えるもので、かなり高価なものだと思います。ほぼ新品のものをもらいました。でも使用頻度が高くて、今つけるところがもうかなりボロボロになってしまっています。はい、次お願いします。こうやって赤ちゃんの右手につけるんですけれども、左手にいるのが看護学生です。もう看護学生が新生児のお世話から何でもやってしまいます。はい、次お願いします。これが、やけどのプランティですね。3歳の男の子で、入院したばかりでお父さんと一緒なんですが、もう、胸からお腹、足にかけて 30% 以上の熱傷で、ここじゃ無理じゃないかなと思ったんですが、お母さんが大きな病院に行くお金はありませんというので入院させました。ここから戦いが始まるんですね。はい、次お願いします。傷の処置の前に暖かくなると水浴びをさせるんですが、毎回大泣きをするんですね。で、看護師さんが泣くんじゃないと言って叱っているんですけれども、背中の傷は火傷ではなくて、食費をするために皮膚を取った後です。で、形成外科医だと電動の機械でザーッと大きく取るんですが、私たちは形成外科医ではないので、カミソリを使って皮膚を取ってスタンプのように植えています。はい、次お願いします。ずっと笑顔が出なかったんですけれども、この最後の最後の方で笑顔が出てきました。イエス様の塗り絵を持ってるんですね。彼が退院するのに7ヶ月かかりました。はい、次お願いします。 赤ちゃんのお世話をおばあちゃんたちするんですが、あの横断がちょっと出てくると日光浴をさせます。で、日光浴で良くなる子はいいんですが、もうちょっとひどいと、あの光線療法といって、あの、まあ、といってもあの簡単なガラスの箱にあのライトがついてるだけのに入れるんですね。それでもダメな子が次の子で、はい次お願いします。この子はこの日前面紙に送ったんですけれども亡くなりました。で、これはボールのサクションの機械で、あの単つばを取ってるんですね。こういうのを使い回ししています。多分日本の病院だったらディスポーザブルのサクションカテーテルを毎回捨ててるだろうと思うんですけれども、まあ、こういうふうにしてますね。で、日本で期限切れのサクションカテーテルをもらっていくんですが、あのそれも何回も使っています。こういうふうに、あの日本だとまだまだ助かるのかなという子たちがまだまだ亡くなっている状況です。そしてお産の改善がこういう子たち、あの、まあ、を少なくするためにもお産の改善がどうしても必要なんだということを第4期に気づいたわけなんですけれども、私は、まあ、そのきっかけを作んなきゃいけないかなとは思ってるんです。でも私は産婦人科医でも助産師でもありませんから、うん、私が行くわという方がいらっしゃったら、まあ、祈って一歩踏み出していただければいいんじゃないかなと思います。私は多分あの思うところには、普通の宣教師ってかなり語学が必要なので、まあ30代までぐらいの方が楽なことは楽だと思うんです。でも医療宣教師って技術があればちょっと語学ができなくってもある程度はやっていけるので、もうちょっと年を取ってても平気だと思うので、あの皆さん自分で行こうと思ったらちょっと祈って一歩踏み出してみていただければいいんじゃないかなと思っています。そういうことで、あのあるいはご自分じゃなくても知ってる人がいればちょっと祈って考えてみてください。私のお話はここまでですが、祈って終わりにしたいと思います。愛する天のお父様、今日このようにして土浦めぐみ教会に招かれたことをありがとうございます。そして今日メッセージとともにお明かし、そしてバングラデシュの状況の宣教報告をしました。まだまだ改善が必要なところがある、たくさんある国です。そしてイスラム教徒が9割を占める、クリスチャンが 1.5% ぐらいの国です。あなたのことを知る人がもっと増えなければいけない国です。どうぞこの国をあなたが愛してくださいますように。そしてまた、バングラデシュあるいは他の国でも私が出て行こうと思う方々がどうぞ手を挙げてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
オープン礼拝の最後にこの道は一つという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
たとえ涙の時も
まあ、普段ならここで終わるんですけれども、ハッピーバースデーが今日はありますね。3月お誕生日の方は、どうぞお立ちください。ハッピーバースデー。お座りください。これにて今日のオープン礼拝を終わりにしたいと思います。